今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の一章一節から十四節です。ヨハネによる福音書一章一節から十四節、はじめに一節をお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。アーメン。一言お祈りいたします。光であられるイエス様、言葉であられるイエス様、あなたの御言葉を扱うこの時に、主よ、私たちはどれほど神であられる言葉を扱っているでしょうか。どのように扱うでしょうか。今私たちはあなたの御言葉の前にひれ伏し、あなたに耳を傾け、あなたを言葉として心に取り入れ、そしてあなたご自身と一つとなる恵みを今いただきたいと願っております。どうかあなたがこれからのすべての時を支配して、我ら一同それにふさわしく心備えをなさせてください。この語るしもべの唇、重い心を清め整えて、またこれに預かる一人一人を整えてくださいますように、どうか助けてください。すべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨハネ一章一節に、言葉は神であったと書いてありますけれども、皆さん御言葉を、ここにいる皆さん日ごと口ずさんでおりますね。御言葉を口ずさんでおります。そして御言葉を扱って、御言葉である人はメッセージをします。この御言葉を宣言するときに、神ご自身が宣言されているということを、これが一体どれほどのことであるのか、本当に私たちは計り知れないんですけれども、しかし、御言葉、この聖書の言葉は、そう、やすやすと軽んじられるべきものではありません。何しろ、言葉は神であったと書いてあるわけです。ですから、私たちがこの御言葉、これをただ単にですね、口から、この目で見て、そこに書かれてある日本語をその通りに発音して読むという、そういう、こと、まあできるでしょうけれども、しかし、御言葉はですね、信仰を混ぜ込んで、口から発する、ね、すなわち宣言する、マタイ聖教会で、御言葉は宣言する、朗読するというよりも宣言するということに力を入れてるんですけども、要するに皆さんの心を、思いを、ね、混ぜ込んで、この御言葉を、ね、信仰を混ぜ込みながら、声を出して宣言するということにこそ、ね、力が現れていくんです。何しろ、この天と地は神様の言葉によって作られました。そして全地はその主の言葉の響きが、ね、響き渡っております。音には聞こえないけれども、確かにその主の御言葉の響きが全地に行き渡っていると、ね、ダビデは詩編で記しております。響き、ね、この声というものは響き渡るものですね。声の、その、音の、まあ、正体は、波なんですけど、ウェーブです、ね。ですから音速というものがあって、その波が伝わる速度を、ね、音速というんですけども、ですから、ね、声に出して震わせて空気を震わせる、ね、喉を震わせて声が出ます。空気によって、そして、ね、声が出ていなければ、ね、音が震われていなければ、音は出ないで、それで人に物事意思は伝わらないんですね。ですから御言葉を宣言するときは心を混ぜ込むこと、それから、ね、声を出すこともまた重要であるわけです、ね。テピリンについて、まあ、去年かな学んでるんですけども、この声に出して、ね、発するとき、この、ね、頭蓋骨が響くんですね。声を出すとき、頭蓋骨が響くと、ね、それだけ、響かれた分だけ、その御言葉が発せられるならば、それが骨に、 刻まれるというか、ね、骨が震わされて私たちの魂に刻み込まれていく。でそうして、ね、御言葉を何度も何度も繰り返し声に出して宣言することによって、自分私たちの中にその御言葉が刻みつけられていく。神様ご自身が、ね、刻みつけられていき、そしてどんどん、ね、人が神の姿形へと作り変わっていくんです。神の似姿へと作り変わっていく。これ別に異端ではないですよ。聖書に書いてあります。創世記の一章のところに、神様は人を神の形に創造されたと書いてあります。創世記の一章の26節に書いてあるんですけども、そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう。もともと神様は人をですね、神、我々に似るように、似る、ツェレムというヘブライ語です。これ、影とか像とかいう意味ですね。また、我々の形に、この形、これはデムース、これ似ているとか類似した、ね、類似品とか、ね、そういう意味での類似です。我々に似るように、この似る、これはツェレム、影あるいは像、偶像のにも、使われます。このツェレムというヘブライ語はですから、神様の姿形像として、また影として、影というものは、太陽が照ると、人は影、立っていると影できますね。そして人が右手を上げるならば影も右手を上げます。それと同じように神様の影として像として、そしてまた、似たもの、類似したものとして神様は人を作られたんです。これが、人が作られたもともと。じゃあ今の、私たち果たして神の似姿か、どうもそこから程遠いような、気がしますね。そうです。罪がある、また永遠のものではない、神の、形から外れてしまった。なぜ神の言葉に、神の言葉から外れてしまったからです。御言葉。言葉は神であった。御言葉から外れてしまったゆえに、むしろ人が選択したのは蛇の言葉の方、神の言葉ではなく蛇の言葉の方に従ってしまったゆえに、人は、その蛇の性質をも、要するに罪の性質、人を騙す、人を、殺すとか、人を、あるいは自然を破壊するとか、もう神に似つかしくない性質がその中についてしまった。人はどの言葉に混ぜ合わせ、信仰を持って混ぜ合わせるか、それによって決まってきます。人は、ここにいる人は等しく今この聖書の言葉に預かっております。そして、それに対してやはり攻撃もあるわけですね。先ほどもちょっとコンピューターの不調で音が、インターネット回線を通して出なかった、そのようなこともありました。本当に、それを攻撃する者もいるわけです。そして、同じ聖書の言葉を聞いて、ある人はそれに対して信仰を混ぜ合わせてどんどん神様の姿形を取り戻していくことはできるんですけども、でも、同じ言葉を聞いておきながら、その人の頭の中でまた別の考え、ちょっとあの人の憎たらしいの、その様をまた思い出して、その憎たらしさに心を、混ぜ合わせる、同じ時間に同じ御言葉を聞いても、ある人が、御言葉と心を混ぜ合わせ、別の人は、その言葉を耳からは入ってきてるけれども心に混ぜ合わせず、むしろ、悪どいことに心を混ぜ合わせる。結局ですね、人は御言葉を聞いても何をに対して何を対象に心を混ぜ合わせるかによって、その人の成り立ちは決まってきてしまうわけです。人間は、神の姿形にもともと似せられて作られているんですけれども、でも神でないものの言葉を聞いてそれを混ぜ込んでしまった。それゆえに人はもう蛇に頭が上がらなくなってしまったんですね。私たちは、イエス・キリストを信じる信仰によって、神の子供とされます。 先ほどの、ね、ヨハネの一章のところ、ヨハネの一章の、12節に書いてありますね。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。人はもともと神の似姿、姿形として作られましたけれども、でも蛇の惑わしによってその姿形を離れてしまった。神の子供ではないものになってしまったんですけども、しかし再び神の子供になれる特権がどのようにして与えられるか。それはこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書いてあります。この方を受け入れた人々、キリスト、イエス・キリストは、ね、御言葉なるキリストです。そしてこの御言葉なるキリストを信仰を混ぜ込んで受け入れた人々は神の子供とされる特権が与えられているんです。ですから私たちが、ね、どうしたら神の子供になれますか。今言いました、御言葉なるイエス様を、ね、受け入れた人々、御言葉を皆さんの、ね、心の内に信仰を持って混ぜ込んだ人は、その人が、ね、キリストと信仰において混ぜ合わされて、そして皆さんは神の子供、神の性質、キリストの似姿への、ね、どんどん作り替えがなされていくんです。ですから御言葉を皆さんしっかりと、ね、皆さん信仰を持って混ぜ込み、口から宣言し、ね、この、ね、空気を震わせ、世界を震わせていくべきです。御言葉を持って、そして皆さんが、ね、御言葉を宣言する時に、世界にそのイエス・キリストという御言葉が震え、ね、空気を震わせ、そして人々の耳に入るならば、その耳の中に入った人々のうちに御言葉が入っていき、そして、ね、ある人はその御言葉を信じた人はまた救われ、ね、救いがどんどん連鎖していくんですけども、でもある人はその耳に入った御言葉に信仰を混ぜ合わせないで、で、ね、御言葉を伝えても救われない、ね、そういう人が、そういう形で出てくるんですけども、今日特に伝えたいことは、神の子としてのその姿形を取り戻していくべきです。何によって、ね、この御言葉なるキリストを受け入れて、その名を信じることによって、神の子供が、ね、皆さんのうちで、どんどん形作られていきます。このその名を信じた人は、ね、神の子になる。皆さんそのことを信じるでしょうか。アメン。神の子供になるならば、この創世記のですね、一章のところで、ね、先ほど一章26節、神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、ね、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。アメン、ね、支配するんです。この地上のものを支配するんです。神の、子供は、神様は、ね、この天地万物、ね、これらを人の支配の手に委ねられました。皆さんが神の子供であるならば、支配が委ねられるんです。そしてその支配とはどういうものであるのか、この創世記の一章28節に、こう書いてあります。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン、ね、ここに神様の人に対する祝福が記されております。埋めよ、増えよ、地を満たせ、増えていきなさい。神の子供は増えていくべきです。そしてそれは命令であるわけですね。埋めよ、増えよ、命令です。増えていくべきであり、そして地を従えよ、これも命令ですね。従えよ、ヘブライ語ではカバシュ、 言うんですけども、これ踏みにじるという意味もあり、征服するという意味もあります。地を従えよ、地を踏みにじり、地を征服しなさい。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、再び支配という言葉が出てきました。ヘブライ語だラダ、ここの支配はラダというんですけど、これもまたラダにもですね、踏むという意味があるんですね。ですから踏むという意味がこの28節に2回あるわけです。踏む、ラダは踏む、あるいは支配するというする意味です。私たち神の子供とされたものは地を踏んでいくべきです。そしてこの踏むということにおいては下にあるものが上に上がってこないように、皆さんうかうかしていると下の者たちが皆さんを逆支配しようとして上に上がってこようとします。蛇がそうでした。人間をそそのかして、人間に自分の蛇の言葉を吹き込んで蛇の言う通りにしようとして のし上がってきたんですけども、エヴァはそれを踏むことではなく逆にその蛇の言葉に従ってしまいました。それゆえに蛇に頭が上がらなくなってしまったんです。蛇が頭をニョキッと出して、でそれで人を支配しようとして登ってくるならば、人は踏むべきなんです。支配すべきなんです。上がってこないように、被造物は、そのようにして、時に皆さんをチャレンジしてくるんですね。皆さんの側を支配しようとして、そして征服しようとして、ニョキニョキ上がってくるんです。これ何も、生き物が、熊とかライオンとかが、そういう、ところもあるかもしれないんですけど、むしろ、皆さんお金に頭が上がらない人っていますね。お金に支配されてるんです、お金が皆さんを支配しようとして、ニョキニョキ顔を出してきたら踏むんです。したらお金の側が皆さんに支配されて、そして皆さんは、お金を追いかけるものではなく、お金の側が皆さんを追いかけるものになる。神の子はそういう特権が与えられているんです。皆さん、イエス・キリストを信じるものであるならば、地を支配し、要するに神の子供としての性質が現れますから、地を支配できるんです。そして皆さんは、被造物に頭を、もたげさせてはなりません。皆さんを支配しようとしてニョキニョキ上がってくるときですね、皆さんはイエス・キリストにあって神のことをされたのであるならば、それを逆に踏んで支配するべきなんです。皆さんが行く先々がそのようになっていくんです。足の裏で踏みなさいって、カエさんはアブラハムに命じました。いつのタイミングでか、これアブラハムが主の言葉に従うことをが、何度か続いた後ですね、アブラハムが御言葉に聞き従って、御言葉を信じて、それをアブラハム自身が混ぜ込んだその後に、神様はアブラハムに、さあ、全地を見渡しなさい、東西南北を歩き回りなさい、あなたの足の裏で踏むところをことごとくあなたに与えよう、神様はアブラハムにおっしゃいました。御言葉に従ったからです。御言葉に従わない人が、足の裏で踏んで支配しようとしても、それは無駄なことです。というより、それは暴力しか生まないんですね。皆さんは、御言葉を心に混ぜ合わせて、こそ、足の裏で踏んだところは、ことごとく皆さんのものになっていくんです。ですから、御言葉を手ピリにした人は、もう、何節も、先節単位で、御言葉を暗記した人は、英語で箴言千節を暗記したらハーバード大学に入れるって言いましたね。また、もう5000節以上するならば足の裏で踏むところが、ことごとく、その人のものになるよって言いました、根拠があるんですね。御言葉を皆さんのうちに混ぜ合わせて、そして皆さんがそれを信じて行くならば、皆さんの足の裏で踏むところは皆さんのものになっていくんです。なぜ皆さんが神の子供としての性質がどんどん体現していくからであり、神の子としてのその領域がどんどん皆さんに増え広がっていくからですね。だから、テピリにすること、言葉を口ずさむこと、これ大事なんです。ヨシアキのところに、冒頭でお見せしましたのはヨシアキの一章なんですけども、そこでも、一章三節に、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通り あなた方に与えている。ありますね。足の裏で踏むところはことごとくあなた方に与えている。そのコツは何であるのか。それは昼も夜も御言葉を口ずさむことです。このヨシア記一章八節に、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ここにも書いてありましたね。御言葉、律法の書、これは御言葉です。御言葉を昼も夜も口ずさむ。それならば、何をしても栄える。あなたのすることで繁栄し、また栄えることができる。なぜ栄えることができるのか。その人に神の子としての姿形がどんどん作り、復興していくからです。作り上げられていくからです。ですから、御言葉なるキリスト。御言葉は神です。言葉は神であった。この神様を、御言葉を皆さんが口ずさむことによって、皆さんのうちに神の姿形がどんどん復元していくんです。掘り込まれていって、口で宣言するごとに、脳が震えさせられ、頭蓋骨が震えさせられ、そしてどんどん刻み込まれていくんです。彫刻家がハンマーを人下ろしするごとに、その彫刻家の意図する形が出来上がっていくのと同じように、皆さんも御言葉をこのように口ずさんでいくならば、どんどん皆さんのうちにその神様の形が彫り込まれて刻みつけられていくんです。そして埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、このあの祝福、それが皆さんのうちにどんどん彫り込まれていって、世の中の中においての物事が神の子としてのその姿形、そして支配権が戻っていき、どんどんと世の中、足の裏で踏むところが皆さんのものになっていくんです。皆さん、そうなりたいと思わないでしょうか。御言葉なるキリストを皆さんのうちに掘り込んでいきましょう。宣言することによってです。繰り返すことによってです。繰り返し宣言することによって、皆さんのうちにどんどん神様の形が掘り込まれていきます。そしてこれは信仰を混ぜ込まなくてはならないんですね。ユダヤ人たちは確かにモーセ五章を13歳に至るまでに暗記、暗唱するんですね。けれどもイエス・キリストを信じる信仰がなければどうしようもないです。確かに御言葉による祝福はあります。御言葉を守り行えば、この地上においては祝福される。これ法則ですから。だからユダヤ人たちあんなに祝福されてるんですけども、でも永遠の命はイエス・キリストにおいて他にありません。イエス・キリストを通してでなければ、罪の救いも体のよみがえり、永遠の命はないんです。この御言葉であれるキリストを皆さんのうちにどんどん掘り込んで、確かに信じれば救われます。でも救われた、以上のことをしましょう。神の子として歩むこと、神の姿形を掘り込まれて、この地上も祝福のうちを歩んでいくこと、これをぜひ皆さんしていきましょう。そのためにテピリンして、しっかり御言葉を昼も夜も信仰を混ぜて口ずさみ、そしてこの地上において栄えたものになっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを本当に私たちのうちに信仰を混ぜ込んで取り入れて、そしてあなたご自身をこの唇から口ずさみ、この空気を震わせ、大地を、また行く先々を御言葉によって震わせる、そのことによってこの地上にどんどんとあなたの領域、あなたの支配を増え広がらせていくことができる我ら神の子でありますように、イエス様を信じる者は神の子とされる特権が与えられている。なんと素晴らしい特権でしょうか。どうかこれを大いに活用する私たちでありますように、今まで本当にこの御言葉を口ずさまないことによってどれほどの損失を、機会損失を得ていたでしょうか。本当に人生の時間、 イエス様を信じてどれほど経っているでしょうか。しかしどれほど御言葉を宣言し、どれほど信じてきたでしょうか。本当に私たちはこの御言葉であられるキリストを私たちの地にしっかりと刻み込むこと、これを成していくものでありますように、どうか我ら一同を助けてください。今日もこの真理の御言葉によって私たちを奮い立たせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、イスラエル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ただ一つ、この話すこの機能を神に似せられて作られた私たちに与えてくださり、この機能を持って主よ、私たちの思い、心、感情の中に芽生えたそのすべてのものを私たちは表現しながら、そしてその成り立ちをしていることを感謝いたします。主よ、願わくはこの時間あなたに祈ります。私たちに与えてくださったこの言葉を話す能力を、主よ、ただ単に言葉を話すということではなく、あなたの尊い言葉、全知全能であるあなたの言葉、宇宙を作られた言葉、今もこの宇宙、この全知を全部収めておられる力ある言葉を発することによって、神の似姿に作られた、似せて作られたものらしく、主よ、この地上をちゃんと生きることができますように、イエス様助けてください。この地上において王のような祭司となる尊い言葉を与えてください。そして世の光、地の塩となられるこの尊い言葉をあなたが与えてください。そしてあなた自身がこの世の成り立ちを本当にこのようにしたいと願っておられる、その通り私たちがその言葉を発することによって、この地上であなたの御心を行う、あなたの御国を来たらすことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日この言葉という機能がただ一人人間にだけ与えられて、その人が口から発するその言葉の種類によって、その人の成り立ちの種類も決まるということをあなたが教えてくださったことを感謝します。多くの人が鼻で息をしながら、それぞれの言葉を発しながら生きています。でも主よ、この多くのこの地上に生きている人の中で、主よ、自分身勝手な言葉を発しながら、まだ自分が良ければという言葉を発しながら、さまざまな主に本当に逆らう言葉を発しながら生きる人があんまりにも多いです。主よ、この時間あなたに祈ります。自分が発した言葉によって災いを招き入れ、そして自分が発した言葉によってさまざまな人間、人、物を壊し、自分が発したことによって不幸を招いてしまう人が分からずにたくさんいることを、主よ、人々に教えてください。そしてそれを教える役割を私たちが果たしていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。そしてより良い言葉、主の御言葉、完璧に私たちを良くし、また人々をも良くしていくことができる、このイエス様の言葉をたくさん宣言し、口ずさむことにより、神の似姿に似せて作られた本来の姿を、本来の姿を、それを回復することができますように、そしてさまざまな人、物、ことを回復させていくことができますように、祝福してください。今日私たちにこの言葉の重要性を教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。